こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り。このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です。今回も引き続きペアーズ好き語り、好きなペアーズのルールについて語ります。
ああ、そういう話するいいっすね。
言っても全部はできてないんで、なんとも言えない。
そうね、僕もそんなには遊べてないからな。
私も全部遊べてるわけじゃないんで。
うん。
ただまあ、その中でもやっぱり好きなものはあるですけど、はい、他はやっぱり最初ペアーズの基本ルールで遊んでて、まあそれ、はい、これはこれで、重たいゲームの合間とか、うん、あと、数択当たってる時に、こっちだけ空いちゃったね、みたいな時に、うん、あの、時間調整でやるとかでいいなと思ってたんだけど、
うん、
やっぱ、ゴブリンポーカーハマったよね。
ああ、ゴブリンポーカーいいね。
うん。
私も最初はゴブリンポーカーでしたね。はい、おお、すげえ、は
い。すげえってなりますよね、あれ。
ありました。
なんか、直接攻撃じゃなくて、毒を仕込む感じみたいなのがあるじゃないですか。
うん、あります、あります、あります。
それがすごいドクドクしましたね。あ、すげえ面白い、これっていう。
あれ、慣れてくると、うん、最後が生き残るためのカードの残し方みたいなのが出てくるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
だから、あの辺もすごいよくできてるなと思って、他の人をその落とし入れるっていう打ち方もあれば、
うん、
自分が生き残る打ち方もあれば、
うん、
その最後のそれこそ1対1みたいになった時に相手がめくられてその時点でドボンに行ったらその後の人は別にめくられることなく勝ちみたいなのがあるじゃん、うん、
はい、
だからそれを見据えたカードの残し方とかいうところがすごいよくできてるんですよ、
うんうん、
あと順番も重要ですからね。だから低い数字を相手に出させるみたいな、
うん、
はい、
そういう仕込み方とかね。
あとこう誘ってみたりのもありますね。
そうですね。
ああいうのはやっぱりすごい上手いなと思います、ね、上手い
っす。やっぱ僕やっぱ感心したのは手番順の取り方のね、はい、ところのあのリスクとリターンというかが、
はい、
うまくできてるし、うん、でしかもあれが同値になったら1枚ペロってめくってそれ足さなきゃいけないっていうある意味あれ大雑把なんだけどめちゃくちゃ盛り上がるとこだよな、まあ、そういうところのなんていうんですかね、繊細さと大胆さが巧みにミックスされて
る。シンプルだけど面白いね。で、あの、ちょっとこっち最初ルールを間違えてて、ただそっちの方が面白いなと思って、これ、身内でやるときはずっと継続してるルールがあって、
はい、
ホールドで降りたときか、ホールド降りたときに低い数字のあれ、チップ払って降りるじゃないですか。
はい。
はい、
したら、そのターンではそのカード除外しちゃうんですよ、僕らのルールが。
ほー。
そうすると、スタートプレイヤーが変わるという。
ほー。
なんで、ここで降りないよ、お前みたいな、そういうのが出てきたりとか、そういうのがあって面白いです、そういうふうにやって。
早めに降りると安く降りれるけど、後から降りる人は高い
お金、うん、後から降りる人はそう高いお金を払わなきゃいけない
感じでね。
なるほど、
うん、
最初ちょっと間違えてやったんですけど、うん、こっちの方が面白いやつって身内でやるときはずっとそれでやってるんだから、ね、
うん、
まあでもそういうとこからまたルール、あの、ね、新しく考えるみたいなのもあるかもしれないね。
ゴブリンポーカーってその遊んでる環境、遊び方によってはあのチップの動きが割とおとなしいとか、
はいはいはい、
あそこがちょっとあの、うん、盛り上がりかけるかなって思うタイミングもあるのね、う
ん、なるほど、
はいはいはい、
うん、だからゴブリンポーカーでやっぱりそういう感じ今おっしゃったな、うん、そのチップの動きがよりこう促進するされるようななんかアレンジっていうのはすごくいいと思いますよ、
うん、僕もねゴブリンポーカーでね一回間違えてやったことがあって、ゴブリンポーカー自分の時に伏せてカード出すじゃないですか、
はい、
あれ間違えて公開で出しっていうやったらめちゃくちゃ殺意があらわになる
それいいかもしんないな。
一番最後手番で8出してたの。
はいはい、
で、1番手の人が8、2番手8、3番手8、4番手8、おい待てよ。俺降りるしかねえじゃねえかみたいな。そういう風になって、後ろの人をどうやって降ろすかみたいなゲームになって。
はいはいはいはいはい。
面白いな、それ。周りの人が自分が場に出してるカードを引いたときに、あ、誰かが俺を殺しに来てるっていう、そういうところは面白かったりはするんだけど、逆にその殺意が見えるのも面白いかもしれないな。
ただ、あれなのよ、後輩になると、あ、クソ、あいつ殺せねえみたいなこと
あ。あります、あります、あります。
引き出して、手札でどうやってあいつ殺そうかなみたいな、そういうことを言い出すんだよ。
そう、
攻撃的なゲームになってしまう。
それはそれででも面白いですね。
面白いかもしれない。
いいですね。
なんかいろんな、ゴブリンポーカー内でいろんなバリアントで遊べるっていうのはいいかも
しれない。うん、まあ、元々のね、基本のペアーズも、
うん、
あの、連続ペアーズ面白いからぜひやってね、みたいなこと、説明書書いてありますしね。はいはい、
うん、
私実は、そのゴブリンポーカー、まあ、今言ったみたいに、ちょっとそのチップの動きがおとなしいところがあって、少し最初の時よりも、こう、評価が落ちてて、
はいはい、
まあ、落ちたっていうのもおかしいですけど、実は 今連続ペアーズが一番好きなんですよね。基本ルールを途中で仕切り直すことなくずっとシームレスでやっていくっていうルールがあるんですけど、それが私すごい好きで、途中で切れないんで、どんどんどんどんそのテンションが上がっていく感じ、この
なるほど、
こう場が熱を帯びていく感じっていうのがすごい味わえて、でもやってることはペアーズから超単純なんですよ。
ですよね。
それがすごくいいんですよね。
ペアーズはまだやったことないから今度やってみよう。
あれぜひぜひ連続ペアーズ超おすすめです。
一周回ってきてまた基本に帰った
、あのネームオブザウィンドっていう、
はい、
日本ではないやつですけど、そのネームオブウィンドデッキのやつが、スイープか、スイープっていうルールがあるんですけど、これを一遍やってみたらカードの動きがすごい変で面白かった。基本的にはハンティングをしていくみたいなあれなんですか。
ハンティング、はい、
5枚のカードが中央に最初にあの場に出るわけですよ、
はいはいはい、
でスタートプレイヤーから手札から1枚選んで自分の前に表向きで出していく、
はい、
で全員が提示したら最も小さい数字を出した人が中央にある最も大きな数字のカードを全て引き取ると。
はいはいはい、はい、
で取ったカードはまた手札に加えるんですね。で、うん、提示していたカードは中央に移動する。
あ、
はい、でこの後に9順から今度中央にある小さなカードを全て獲得して提示したカードもまた中央に移動させるというふうにずっとやっていくんだけど、カードの動き方が読めなくなるのね途中から。
ほ
ー、なんかこれ勝ち方全然まだ分かんないんだけど、1回しかやったことない。
最終的にどうなると、
まあ最終的にはあの最初に150点獲得したプレイヤーがしようかな、何回も遊ぶ。
え、あれどこで点が入るの、
どこだ、ね、低い順から、全員が捕獲を終えたら中央のカードは全て捨て札になって次のラウンドを開始するみたいな感じになってるんだけど、これどこで手が入るんだっけな。ちょっとパッとルールを、はい、あの一回やっただけなんであれなんで、
うん、まあそういう知られてない、知られてないっていうか、まだ日本語化されてないルールがいっぱいあるの で、ね、ぜひ田中さんお願いしますよ。
はい、
そうですね、
そこですよ。
評判がいいな、キティっていう、
名前は聞くね。
まだ、やれてないんだけど、なんかシェリエっぽいあれなのかな。
リンゴ3個だろうね、この確かもう一回
はないって。アンリオさんの方
だね。キティはちょうど4人でやんなきゃいけない。
そうです、4人専用だった。
あとこっちがやってないので、身内がやって面白いっつったらモンスターっていうルールが面白い。どんどん手札みたいのが出るんだけど、それが一つのデッキになって、それがまあモンスターとなって、そのデッキと自分の手札で対戦するみたいになるらしい。元はトランプのフランケンシュタインっていうルールの、
あ
の、
あ、
それがなんか、最初のうちはあのそのモンスターに勝てないからみんな逃げ回るルールになるらしいんだけど、
お
ちょっとここら辺もやってみたいなも
ん。なるほど。
もちろん英語版のルールを随時公開できたらいいなと思ってて、
はい、
田中の
頑張
ります。仕事多いですよね。
テンデイズゲーム一応休みになっちゃいましたかね。
そう、恥ずかしいことなんですけど。
あ、オーバーしちゃった。
バーストしちゃいました
。疲れ様です。
はい、ね、まあ、なんとかちょっと早いうちにこの収まりをつけて、はい、また日曜日も営業したいなと思ってるんですけど。
日曜閉めていいんですかって思うんです
けど。でも結構うちのお店って日曜日って、はい、あのお客様少なくて、
はい、
みんなゲーム会やっちゃってるん
ですかね。あ、そうか、そうやったの。
金曜日土曜日がやっぱり結構忙しくて。
あ、なるほど。
で、おそらく、まあ、うちごひいきにしてくださるお客様ってやっぱり日曜日はゲームされてるケースが多いんじゃないですか。
なるほど。
まあ買ったらやりたいもん、ね、
確かに、
ね、スゴロク屋さんとかみたいに、はい、やっぱりその ご家族連れとかカップルがその買い物の合間にお出かけの途中でみたいなであれば状況は違うんでしょうけど、やっぱりうちにいらっしゃるお客様っていうのはやっぱりこうゲームをその普段からされてる方が多分多いので、やっぱり金曜日土曜日で意外とやっぱり月曜日も多いのね。月曜日、その日曜日に遊んで面白かったみたいなの
を、なるほどなるほど、
買いにいらっしゃるケースが結構多くて、
なるほど、
そっかそっか。
ファミリーとかじゃなくてもっとやさぐれた層が、
やさぐれた層っていいか。まあでも日曜日休みだと僕例えばね上京した時にいつもあれなんですよ、あのメビウスさんに行ったことがないんです。
あ、
メビウスさんって土日休みじゃないですか。
はいはい、そうですね、日曜日休みですね。土曜日はちょっと早いんです。土曜日はちょっと早く
しょ、
まあだからそういう関係もあって行った時は閉まってるわけです。
はいはい、はい、
だから日曜休みってなるとなかなかちょっと行きづらくなるかなみたいな。
土曜日に来いよ。
土曜日に来いよ。あ、まあね、はい。
まあちょっとね、うまく業務の流れをまた見直してできるだけ早く再開したいなと思ってて。
本当にお疲れ様でございます。
はい、あのお客様にご心配されるようじゃダメだなって。
そうですね。
すでにあの店頭でも何人かのお客様に、いや最近の感じ見てるとその方がいいと思いますよってもうすでに3人4人ぐらいの方に言われたんでいかんなと、外に出てたかっ
あがらさまに忙しいのは目に見えてわかるじゃないですか。
まあね、手掛けてるね、公開されてるだけで多いでしょ、それってなってる。しかも、裏でまたなんかいろいろ進んでるんだろうし。
ちょっと、ここ2、3日実は考えたくない出来事があったんで。
マジ
っ
すか。
ちょっと仕事の話はやめましょう。
まあ、それは終わってから。
はい。終わってからやるんだ。
まあ、やっぱりね、皆さんでできれば、はい。気に入っていただいて、うんうん、やっぱりこれからも何ヶ月か何年、はい、何年か、まあ、1年に1シリーズずつぐらいは、
ね、おー、なるほど、
はい、2デッキ1シリーズぐらいの感覚で追加できたらいいなと思ってる、
うんうん、
まあ、よかったら買ってくださいっていう感じ。
前にほら、はい、筋肉マンでできたらみたいな、
言ってましたね、
コラボもの、
うん、
コラボものできたらいいでね。
逆にどっかコラボしてほしいみたいな、ないんですかね、ペアーズ。
どうなんですか、でも、シーパスとの契約で、
あ、そういうのあるん
だ。基本的にアメリカでも出せることっていうのは前提になってるんです
。あ、なるほど。
なので、その版権が絡むと、
あ、そういうことか。
やっぱりちょっと難しくなっちゃうじゃないですか。
なるほど。
まあ、多分その都度交渉すれば、ね、契約とちょっとその別の形で、じゃあそれはいいよ、悪いよっていうことはできるとは思うんですけど、
はい、
まあ、ただやっぱりそれって結構難しかったり、いろんな多分条件はクリアしなきゃいけないのは絶対ついてくると思うんで、
なるほど。
それがちょっと大変かなというのが正直ね。
ちょっと単純に純粋な興味として聞きたいんですけ
ど、はい、
アメリカの方でも日本のデッキって発売されたりはするんですか。
ですね、一応ジェームス・アーネスとしては、うん、状況を見て、うん、好評だったらやりたいかなみたいなことは前は言ってました、
うん、
一番最初話をしてるときに。で、まあ、その当然契約の中に日本オリジナルのデッキを英語版で出した場合の、う
ん、はいはい、
そのおおよそのロイヤリみたいなことも全部含められてて、
うん、
それで契約になってるので、うん、まあ、向こうとしてはその出したいと思ったらいつでもその出せるような形では契約はなって
る、うん、なるほど。
結構その最初にいろいろやり取りしてるときは、うん、割と私の印だと出したいっていう気が強いんじゃないかなという印象は受けましたけど、
はいはいはい、じゃあ今後そういうことがあり得るかもしれない。
そうですね、
ですね、
うん、はい、なので今回のやっていただいた方、その旨はちゃんと伝えてあってね、
うん、
はい、そのご了承いただいてるんで、
なるほど、世界展開もワンチャン
なったら楽しいですよね、
う
ん、
そうですね、日本初のペアーズがっていうのがね、逆輸入みたいな形で
逆輸入するんですか。英語版のボールゲームデッキ、
いや、向こうからしたら、
ああ、逆、まあ、それはまた逆英語版パッケージのリトルバードと、
まあ、枯山水に負けてはいられないって話です。
そうですね、枯山水も今や世界にね羽ばたいてるね。
じゃあ打倒枯山水でいき
ます。でかいな。
なかなか大変です。向こうもゴーレムみたいな、でかいゴーレム。こっちはもう数で勝負みたいなところがありますか。
オーガとかそういう感じです。
そうですよね。カルサンスク。ね、アメリカの方、まあ、外国の方にも買えるようになったってなってますけど、うん、反響とかどんな感じなんでしょうね。ちょっとカルサンスク気になりますね。吉田さんのことだから、どこかのタイミングで、ね、
はいは
い、書いてくれたりとかもしそうですけど。
そうですね。
好きが好きで枯山水会やればいいじゃない
ですか。ああ、いいじゃないですか。ちょっと吉田さんにいろいろと。
吉田さん出てくれるかな。
出てくれるんじゃないですか。
出るかな。
なかなかこう吉田さんのこう生の声みたいなの
が。いいですね。確かに。10days TV でちょろっと出るぐらいですね。
うん、じゃあ、好き語りでぜひぜひ。
あ、でも吉田さんの話は面白いです。
面白いです。面白いです。やっぱり思いが相当強いです。
超刺激的ですよ。P がいっぱい入るかもしれない。
何ですか、そのこの間のなんかホラーボードみたいな。
ああ、どうなんですかね。また質が違うような気もします。
そうですね。
ガチの P、妖怪人の
。いちいち編集点作って喋った方がいい。
まあ、それにみんなが聞くところでそんなあれはしないと思いますけど、はい、
でも、こういうそのポッドキャストとかで形に残る形では、はい、その難しいけれども一回コピーそのライブの場で言うのはいいよっていう、うん、その、
はいはいはい、
ね、割とこのエキサイティングな話みたいなのはなんかやりたいです。
やります、ツイキャスかな。
あ、確かにツイキャスとかでなんか割とこう切れ込むっていうのはちょっとやってみたいですね。
はい、
ね、ただその外で言わないでねみたいな
ことを、
ね、
そうそう
やりたいですね。
特殊という形だったらそこの時来た人
で、ね、そうなんですよね。あれってやっぱりあの場の一体感みたいなところがこう結束力を高めてくれるようなところあるじゃん、はい、なので、大阪で一回スーパーログさんとインフェルの制作裏話みたいのトークショーやった時に言わないでねみたいな話はちょこちょこあったんですけど、それ外に全然出なかったんで、やっぱりトークショーとかでやるんだったら、たらすごく面白いのができそうな気がします
よ。まあ何のかんの言ってそこら辺ボードゲームはあれですね、ギリがたいという、
うん、
まあ、
そうですそうですそうですそうです。
パンデミックレガシーのネタバレ全然見ない
じゃ
ん。
そうだね、
全く見ないです
もん、ね、すごいね、
あれすげえなと思って、まあ、言うんだけどね、実際に
いたしかゆしだろうけどね。
あのパンデミックレガシーなんてもっと出てきてもおかしくないの、他のだったらいくらでも出てきてもね。
ですね。
まあでもあれはやっぱりね、一遍やっちゃったら言わないで、とりあえずお前もやれっていう風に言わざるを得ない。やっぱバラしてあかんんですよ、はい、あれは。
普通の。
やった方がいいです。
痛い。
いや本当にね、パンデミックレガシーはね、パンデミックレガシーをやった人たちだけの飲み会みたいなのやりたい。
ああ。そうですね。だから僕もパンデミックレガシーやって、パンデミックレガシー好き語りってやって、で、やってる人だけ聞いてくださいってやればいいんじゃないの今思った。
まあ、ね、前提とし
てそう、
まあ、僕らの場合さらに特殊なやり方でやってるんで、
あ、
あの、はい、キャラクターをアイマスキャラクターにしてやってるんで、はい、さらにおかしなことになってるんだけど、いろいろ。
なるほどね、はい。一発さんは告知あります？一発さんから聞こう。
そうなんだろうなっていう、
ペアーズ祭り的なあれはいいの？
自創作で、
あ、まあ確かに、
まあ、やるんですけどね、はい、あのちょっと、身内の動画制作者で集まってですね、まあ、2発のあれなんで、はい、まあ、ちょっと肌に合わない方いらっしゃるとは思うんですけど、はい、一応あの、ペアーズ動画コレクションというのを始めますと。
お
お。
で、僕今、ペアーズの基本ルールのやつの動画を作ってるんですが、
はい、
バリアントルールの動画を他の人が作ってもらうみたいな感じで、
はい、
そういうのをちょっとやってきますんで、まあ、二創作とか、そこら辺に抵抗感のない方はぜひいう感じですかね。
そう、はい、はい。
特に期間とかそういうのを設けてなくて、
うんうん、
あのみんなちょっと忙しいんで、はい、あげられるタイミングになったらあげますっていう非常に緩い感じでやる、気長に見ていただければみたいな、はい、そういう感じでしょうか。はい、
はい、
はい、ペアーズルールコンテストです、はい、まだまだ絶賛募集中なので、
はい、
はい、あの気楽にちょっと考えて、
はい、
あの応募してきていただければなと思います、
うん、
はい、そんなところです、
はい、いいっすか。テレストレーションっていいっすか。
まあ、これ多分放送、そうで配信されてる時にはあのもうすでに出てると思うんですが、テレストレーションの再販がやっと、
はいはい、
やっとあの始まってると思いますので、
はい
はい、よかったら皆さん遊んでください、
うん、はい、
はい、
そんなところ
で、そうですね、あとはちょっと先になるね、
はい、
まあ、エッセンと同時に、うん、まあ、日本語版が出せるタイトルなんかもあると思うんで、
はいはい
はい、それも、まあ、続報については楽しみに待っていただければと思います、
うん、はい、エッセンも4ヶ月3ヶ月ぐらい、
3ヶ月ですね、
うわ、はい、だいぶ月日が進むの早いなという、
早いですよね、私あの、
はい、
デウスがいつ出たのかもうもはや分からないですからもうあれね、この間のエッセイのさらに1個前じゃない。
そうです、はい、
そうですね、
私この間ちょっとデウスを久しぶりにやりたいなと思って、ちょっとこういろいろとこう戦略考えてたんだよ、
はい、
今度やるときあやってみようかななんてあれしてたら、あれデウスっていつ出たんだったかなと思って、もう丸々1年以上1年半前に出た、衝撃を受けて
そうですね、確かに
そっか、この間のエッセイじゃないんだとかびっくりで、
いやーでも本当にいいね、あっという間ですからね
早いですよね、
早いですね、
まあ、このねサイクルの速さにこう、はい、飲まれないようなゲームを出していきたいですね、
はい、そうですね、あ、そうね、
はい、長く愛されるようなのを出していきたいです、
はい、
はい、よろしくお願いします、
はい、それじゃあ今日はどうもお二方ありがとうございました、
はい、
はい、
ありがとうございました、
はい、あの皆さん美のつく、
はい、
自由研究はやらないようにしましょう
そうですね、大変です、失敗として、
はい、大変です、今日の放送の一番大事なところはそこです、はい
あそこカットしないんだ
、うん、カットしないね、はい、じゃあ今日はどうもお疲れ様でした、
はい、ありがとうございました、はい、
はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回は3人で遊ぶゲームについて語る予定です。 それでは